特集、そうだ共同しよう、共同によるまちづくりを進めましょう。本市では市民や市が互いの特性を生かしながら協力し、地域の課題解決を図る市民と行政の共同を基本的な考え方としてまちづくりを進めています。今回これまでの取り組みをさらに強化推進するため、東近江市共同のまちづくり条例を制定しました。さあ、あなたもまちづくりに参加してみませんか。共同とは、地域の課題を解決するために同じ目標を達成しようとする者同士がお互いの特性を生かして協力すること。まちづくりとは、どのようなまちを目指したいか考え、住みよい豊かな地域社会を作っていくこと。紙面には協力の協、労働の同を、共同を中心に、事業者、まちづくり協議会、行政、自治会、NPO、ボランティア団体が周りを囲っている共同によるまちづくりのイメージ図が書かれています。本市の目指すまちづくり。本市には素晴らしい自然や文化、歴史があります。さらに、地域のことは地域で取り組むという総村自治の精神や近江商人の三方よしのように、地域や人のつながりを大切にしてきた精神も息づいており、地域への愛着や誇りを持って地域のために活動をされている人がたくさんおられます。また、最近では地域で解決しなければならない問題、課題に対応するため、分野の違う様々な人たちが連携して解決を図るという動きも生まれてきています。この分野、立場を超えた共同による取り組みが、自分たちだけでは解決できなかった地域の課題解決や相乗効果を生み出すことにつながっています。本市では、市民の皆さんそれぞれがまちづくりに携わり、共同することで将来にわたって安心して幸せに暮らすことのできる町の実現を目指しています。支え合う仕組みづくり。今回、その町づくりを進めるための基本的なルールとなる条例を制定することにしました。その内容については、市民共同推進委員会深尾正隆委員長での14回に及ぶ検討を経て条例案を作成しました。その後、市民の皆さんからもご意見をいただき、本年4月1日に東近江市共同のまちづくり条例を施行しました。共に考え、共につくる、未来につなげるまちづくり、東近江市共同のまちづくり条例。条例のポイント、第1章第1条から第7条、共同のまちづくりの目的や基本理念など。ポイント、まちづくりの基本理念。市民一人一人がまちづくりの主体として積極的にまちづくりに取り組みます。人や地域のつながりを大切にし、互いに助け合ってまちづくりを進めます。自然、歴史、文化を大切にし、時代に継承するとともに、地域の資源を活用して個性豊かな町づくりを進めます。第2章、第8条から第15条、共同の町づくりを推進するために必要な方策。人材育成、情報の共有、中間支援活動など。第3章、第16条から第18条、地域自治組織、自治会、まちづくり協議会の定義や役割など。ポイント、地域自治の推進。市は地域自治の重要性を認識し、尊重するとともに、その活動に対して必要な措置を講じます。市民は地域自治組織の活動に積極的に参加するよう努めます。第4章、第19条から第21条、条例の実効性を高める推進体制、市民共同推進計画の策定、市民共同推進委員会の設置など。 市民共同推進計画括弧案括弧にご意見をください。条例の理念を具現化し実効性を高めるための施策などを定めた計画括弧案括弧について6月21日土曜までご意見を募集しています。条例策定までの道のり。公募した市民の皆さんやまちづくり協議会有識者など16人で市民共同推進委員会を組織し協議しました。平成24年7月市民共同推進委員会に諮問、以後委員会を14回開催し検討。平成25年10月市民共同推進委員会より答申。平成25年12月から平成26年1月共同のまちづくり条例括弧案括弧に対する意見募集を実施。平成26年3月市議会で共同のまちづくり条例議決。平成26年4月1日共同のまちづくり条例施行。なぜ協働が必要なの？ではなぜ今協働によるまちづくりが求められているのでしょうか。少子高齢化の進展、人口減少社会の到来、地域コミュニティの弱体化など社会情勢が大きく変化する中で地域の課題はますます多様化複雑化しています。また国が画一的に地方を治めるのではなく地方が自らの判断と責任でまちづくりを進める地方分権社会へと移行するなど地方自治体の役割や地域の在り方は大きな変革の時期を迎えています。こうした中安心して暮らすことのできる町にしていくためには市民の皆さんや市民活動団体事業者そして行政などが地域の課題を自分ごとと捉え町づくりに参加することが必要です。そしてお互いを尊重し思いを共有しながら知恵や力を出し合う共同の取り組みが本市の目指すまちづくりにつながっていくのです。これって共同？そう、共同です。市内で取り組まれている共同の姿。1事業者足す市民足す自治会足すまちづくり協議会足す行政。緑のカーテン事業。地元企業と市民が協力して種から育てたゴーヤ苗を配布し自治会、まちづくり協議会、各家庭、事業所などで夏の節電対策の一つとして緑のカーテンを育てるプロジェクトです。2市民活動団体足す行政。地域活動支援補助金市民公益活動支援。市民活動団体が実施する活動のうち公益的な活動に市が資金を補助する制度です。昨年度は7団体の事業が対象となりました。今年度の対象団体を募集中。6月13日金曜までです。詳しくはお問い合わせいただくか市ホームページをご覧ください。3まちづくり協議会足す行政。コミュニティセンターの指定管理。まちづくり協議会は多様な市民の参加により魅力あるまちづくりに向けた活動を行う団体です。現在市の指定によりコミュニティセンターを管理運営しまちづくりの拠点として活用することでより効果的持続的自律的な活動をされています。4自治会足す行政。まちづくり建設資材支給事業。自治会が地域の道路や水路を自主的に整備される際、市が工事に必要な資材の経費を補助して支援しています。道普請、川普請の精神を現在に受け継ぎ、地域の生活環境の向上につながっています。一緒に始めましょう。共同とは難しいものではなく、前の事例の通り、すでに様々な取り組みが始められています。また、今回制定した条例には、東近江市をみんなで作り上げていくという思いを込めています。この思いを大切にし一人一人がまちづくりの主役であることを自覚し共に考え行動して未来につなげるまちづくりを進めましょう。まずは小さな一歩から始めてみませんか。 問い合わせ、まちづくり協同課、電話 074824-5623、 IP 電話 0505-801-5623。 協同でパワーアップ。東近江市市民協同推進委員会副委員長森田初江さん。私の所属している蒲生地区まちづくり協議会では、各種団体と協働し、地域の問題解決や特性を生かしたまちづくりに取り組んでいます。また蒲生地区の課題であった地域医療の確保には、まちづくり協議会や自治会連合会、そして地域が一丸となって市と協働することで方向づけができました。そのような活動を通して、対立な立場で企画立案実行できる面白さ、それぞれが得意とするところを担い合うことで、想像以上の成果が得られ、また共有できるという喜びを味わっています。協働によるまちづくりについて検討を行った市民協働推進委員会では、委員の皆さんは当初、協働条例作りという感じでしたが、ワークショップなどで協働について学びを深める中、地域愛やお互い様がキーワードとして挙げられ、会を追うごとに時間の経つのも忘れて熱心に議論を重ねました。まちづくりは人づくりと言われるように、今後の協働によるまちづくりを進めるためには、市民行政のどちらにも人材の発掘と育成が必要だと思っています。条例をきっかけに共に学び合う機会が増えることを期待します。一緒に取り組んでみませんか。市民協働推進委員会委員募集期間、平成26-27年度の2年間。活動内容、協働によるまちづくりの調査審議、市民協働の取り組みの検討、その他協働の推進に向けた活動、2年間で10回程度。募集人数3人以内。対象、市民活動や地域コミュニティについて関心を持ち、建設的な意見・提案をしていただける18歳以上の市民または市内在勤者。応募方法、応募用紙に必要事項を記入し、まちづくり協同課に持参いただくか、郵送またはメールでご応募ください。応募用紙は市ホームページからもダウンロードできます。申し込み、6月13日金曜まで。申し込み及び問い合わせ、まちづくり協同課、郵便番号 527-8527、 東近江市八日市緑町10番午後、電話 074824-5623、 IP 電話 0505-801-5623、 メールアドレス machikyo@city.higashigami.shiga.jp